つげさんです。
はい。
80歳以上、女性。
はい。おばあちゃんだ。
つげさんとはあれですよ、病気になってる人ですよ。
どういうこと？
酸素室かなんか、救急救命医療室とかに。
ああ、その人だ、
はい。
はいはいはい。大丈夫だったかな。うん。
まあ、4月8日には送ってきているんで、この時点では生きてます。
はいはい。
今5月7日なんで、ちょうど1ヶ月前ですね。今はわかりません。
はい。
ご多忙の中、ラジオの配信をありがとうございます。ちょっとまた死にかけてしまい、持ち直したものの、生きていく自信も希望もすっかり喪失してしまっていたので、更新された時には、次の配信を聞くために頑張ろうと思えて嬉しかったです。
もうなんか辛いよ。
2ヶ月配信してませんでした。更新してませんでしたかね。
はい。
緩和9代。階段のテンプレとしてしばしば痩せこけた女が現れます。私は一応生きた人間ですが、痩せこけた女なので、何年か前に人気のない深夜の峠道で白いワンピースに裸足で立ってみるチャレンジを敢行したことがあります。階段ジャンキーならテンプレすぎて笑うところだと思いまして、気軽な気持ちでやってみたのですが、かなりの確率で急ブレーキを踏まれたので、反省してすぐにやめました。ただこの話、この度の吉田会長の幽霊論と通ずるもののように思いお便り差し上げた次第です。あの日、あの峠道で、白いワンピースの痩せこけた女の姿を見た人にとっては、私はおそらく幽霊です。実際は階段基地外の生きた女が立っていただけですが、そこには確実に幽霊がいたことになります。
まあそうだね。
入院中にゾッとした小話をいたします。
みんな話題すぐ飛ぶよね、こうやってね。
状態が悪すぎて自力では起き上がれないのによくベッドから転落して医療従事者の皆様にはご迷惑をおかけしておりました。転落事故は決まって午前3時から5時ごろだったのですが、その時間帯は妹と母の死亡推定時刻なので我がことながら少しゾッとしました。それ以上にあまりにも頻繁に起きてしまって申し訳ないので、自分からベッドに縛り付けてくださいと申し出るほど追い詰められてしまったことにもゾッとしました。
うん、
お楽しみいただければ幸いです。
じゃあごめんなさい、笑ってよかったね今ね。
皆様の健やかな日々とますますのご活躍を祈念しております。
はい。
追伸、以前お二人が私のメールに市原悦子味がある旨をおっしゃってましたが、幼い頃好きな芸能人を聞かれて市原悦子と答えたことを思い出して少し笑いました。中学生くらいまでバラエティ番組を見たことがなく、日本昔話の語りで大好きだったのでそう答えただけですが、今思えば子供らしくない回答でした。はい。まあ。
はい。わかりました。
はい。
元気でね、いてほしいですね、うん、本当にね。
うん。うん、
スタンティライメあげます、そしたら。
ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ、行きましょうか。今週も。
はい、
今週もっていうか、今月もっていうか、今月もでもないんだけどね。
はい。
今週の YouTuber 批評、
いいっすね。
まあ、風神さんからのお便りです。50代男性自営業フリーランスの方。
はい。
トモロコシの会の皆さんこんばんは。風神です。前回は知り合いの、あれも忘れちゃったな。どうやったんだ、風神さんの喋り方って。
いやいや、同じ。あってな。
前回は知り合いの娘さんとはいえ、幼女の YouTube チャンネルを紹介してしまい、すみませんでした。てへ。あの幼女の YouTube チャンネル、知り合いの娘さんなの？
そう、なんか知り合いのモデルさんのお子さんみたいな書き方して
る。ロリコンってそういうこと言うよね、よく。知り合いの娘ですけど。
それを言うことでのなんかストーリー自体もちょっと燃えてるんだよ
ね。ああ、なるほどね。
うん、
自分のなんか友人の娘とか。
そう。そう。
リセッ
うん。いや、本当だと思いますよ、それは。
そんなことよりも、京王沿線階段を発売した記念として、私が唯一チャンネル登録をしている作家系 YouTuber を紹介したいと思います。マジですか？風神さんの唯一のチャンネル登録。今から紹介する作家さんは、いずれ吉田会長のライバル、いや、日本を代表する作家、豊田有恒と肩を並べる存在になると思います。で、そのチャンネルは、ヤマメのうさぎさん。ヤマメのうさぎさんのヤマメのうさぎです。過去チャンネル名と名前が同じです。
わかってるよ。
チャンネルの内容は作家らしく雑談、ヤフオクへの出品の仕方、パソコンの修理等が中心となっています。これ作家らしい内容なのかな。あとライブ動画もありますが、ほとんど話さずカメラの前でタバコ吸ってるだけのライブ動画ばかりで正直退屈ですが、甘めのうさぎさんは登録者10万人を目指して、10万人まであとわずか9万9880人となってますので、チャンネル登録お願たき。もしくは Amazon の Kindle で著書を買ってあげ、応援お願たきです。ちなみに自分は Kindle 版ですから2冊買ってます。
え、お金出して買ってんの？本当に。すごいね。
まあね、いくらかわかんないけど。ごく稀に著書の紹介をしていますけど、自分の書いた小説をあまり宣伝しないのは、作家は本を宣伝するのが仕事ではないとお考えのようで、先ほどにも書いたようにごく稀に紹介しています。サブチャンネルで、ヤマメのウサギの音楽は楽しいというのチャンネル、というチャンネルもありますので、合わせてみてください。では今日はこの辺で筆を置きたいと思います。PS、前回ティライミをいただいてないので、今回の分と合わせてお願いします。どんどん。
はい。
はい。
見ました。これね、あ、見ました見ました。こういうんじゃねえんだよな。
どういうこと。
うん、まあまあ、いますよね、こういうタイプの人ね。
まあ、和室から、やっぱり、
ヤマメのウサギです。詳細はブログで。
そうね。
タイトルバナーのリンクからどうぞ。
まあ、声はいい感じですね。
うん。
ああで、まあ、うん、まあまあ、和室から配信されてるおじさん。
うん。
ですね。
え、でも、なんか意外にさ、9年前に上げた作品、はい、動画が、
はい。
まあ、1000再生とかはされてるんですよ。
1000再生っていうのは、ごめんなさい、感覚はよくわかんないんだけど、
うん。
低いんじゃないの？だって、何万とかいかないと食べれないんじゃない？
低いけど、
うん。
でももっと低い人はたくさんいる。
はいはいはい。うん、これだと、まあ、ギリギリ生活、はしていけるかなってぐらいですか？
収益化はできてないでしょ。
え、そう。あ、そうなんだ、
うん。うん。だけど、そうね。まあ、あ、でも結構さ、でもさ、
うん。
2週間前とかにも上げてるから。
コンスタントに。
まあ、もう頑張ってらっしゃいますよね。
うん。
2週間前に、西脇市、めぐり、時計回り、大高の、はい、大方の皇帝っていう動画を上げてますね。
大方の、ああ、大方のね、大体の皇帝ってことね。
うん。
うん、
で、2ヶ月前には、中国製デジタルカメラという名のデジタルカメラ、いじってみた。
はいはい。まだこの小説の書き方講座も、なんかホワイトボードで、わかりやすく、やっ書いて、図解して、やってますね。シャルウィーっていう T シャツを着て。う さ、そう、ちょっと文法的に、シャルウィー何々じゃないの。シャルウィービックリマークっていう T シャツを着て、やってますけど。
藤井さんね、これ、やっぱ、メールを読んだ人は、一番は、この人の小説どんなのかが気になるんだよね。
確かに、確かにそうですね。
それを教えてほしかったですね。
まあ、そうですね。読んでみて、どういう小説で、まあ、藤井さん的にはどういう感想を抱いたか。
そうそうそう。めっちゃ良かったらどうするこれ。
めっちゃ、いや、別にそういう可能性もありますから。
お、ヤフオクの出品方法とかも上げてますね。
ヤフオクの出品方法ってそんな難しいの？
簡単だと思うんですけど、はい、こういうのでさ、はい、ほら、ザ・ノンフィクションで、ちょっと前にやってたさ、はい、困った夫婦がおりましてみたいな回があるのよ。
はいはい。
それはディレクターの人の親族かな、うん、の夫婦を追ったドキュメンタリーなんだけど、やっぱね、ブルース・ポチっていう人がいて、
うん、
その人がやっぱ作家で YouTube も始めるみたいな感じでやるシーンがあるんだけどさ。
はい。
なんかね、ちょっとそれを思い出しましたね。テイストがね。
なるほどね。はいはい。
はい。じゃあ、藤井さんね、じゃあね、これは、前回と合わせて、1ティライムでございます。
そうですね。まあ、そんなもんでしょうかね。
はい。
エシカルババア、20代女性公務員、ペルー、
はい、
なんかどっちかわかんない。ペルーだって。まあ、別にペルーから送ってきてもおかしくないんですけど。
まあね、うん。
こんにちは、エシカルババアと申します。こんな話を知りました。50代、生まれ故郷の長崎でのことです。あ、だからエシカルババアの話ではないってことね。
うん
うん。はい。50代の生まれ故郷の長崎でのことです。2、3歳頃、祖母の家に泊まるとよく見ました。天井から私を見下ろし、ニタニタする金属の湯たんぽに似てる顔。湯たんぽの波の間の谷の中に、小さい目と口があり、ぐるぐる回りながら消えていきます。私は、桃の、こわ、こわ、アボジョ、こわ、こわ、と叫んで大泣きしたそうです。
うん、
桃のってなんだろうね。桃のけの、もののけのことだろうか、って母たちは知らない言葉に首をかしげたそうです。うん、アボジョというのは長崎の幼児語でお化けのことです。このお話を誰から見聞きしたのか、すっかり忘れてしまいました。終わり。だこれはあれじゃん。だから、コーナーにお便りしてんじゃん。何にも書いてないけど。
あれか、なんか、おぼろげな記憶
コーナー、ね。おじいちゃんの五円玉コーナー。
うんうんうんうん。何でしょうね、これはね。
まあ、別にこういう体験を幼児期にした人っていうがいても全く不思議ではないと思いますけど。うん、まあ、桃の、まあ、もののけとか、なんじゃね、まあ、物っていうのはね、うん、まあ、お化けとか怖いものを指すことによく言いますから、まあ、あと長崎、長崎だと、もっことか、もっけとか。
あ、もっけとか言うね、あるよね。ねうん、
まあ、猛虎を意味してるっていうのもね、よく言われますけどね。まあ、ずっと猛虎襲来の記憶があって、怖いものは猛虎っていうし、だって、それが青森でもそうだからね。
うん、あ、そうなんだ。
遠い青森でも猛虎。っていうのを怖いお化けのことで言いますから。
ニティライミです。
はい。
なんか、そのおぼろげな記憶の話なんだけど、
はい、
これも言おうと思っててずっと忘れてたんだけどさ、やっぱね、福島住んでた時なんで、小学校4年生。
うん、
だから、まあ、1986年とかするぐらいかな。
うん、
で、ね、その時に買った駄菓子の話なんだけど。
もう一回、1986
年とか
な。はい、はい、
うん。で、その福島で買った駄菓子の話なんだけど、
うん、
血だらけのメアリーっていう駄菓子があったのよ。
血だらけのメアリー？
うん。
まあ、ブラッディーメアリーってことだよね。
そう、そうなんだけど、血だらけのメアリーっていう駄菓子があって、それパッケージが、うん、なんか、フランス人形みたいなのが
はいはいはい、
乗ってて、
はい、
で明朝体の字で真っ赤に、うん、血だらけのメアリーって書いてあって、
うん、
で中開けると、
うん、
あのほらよくあるさ、こう凍らして食べれるあのテューペットみたいなやつあるじゃん、
はい、
あれが解凍された状態、要は液の状態で売ってる。
あ、はいはいはい。でもまああるよね、その解凍されてるので赤いやつとか、
うん、そうそう、
どぎつい赤いやつとか青いやつとか、
うん、でそうなんだけど、はい、そのパッケージがなんかすごいなんかゴシックだったんだよね、そのデザインが。
お、
駄菓子屋の中にあるにはあのちょっと異常にゴシックだったのよ。
え、それつまり、あの駄菓子のよっちゃいんかとか、
あの
タラタラしてんじゃねえよみたいな絵柄ではなくて、
うん、
だいぶなんだろうな、うん、ゴシックだと天野義高も違うけど、なんだゴシックで言うと、
まあ、ちょっとね、あのね、四谷志門 の球体関節人形の写真があるじゃん、
はいはい、
あのちょっとこう陰影がはっきりした感じの、
はいはいはい、
あのトーンなのよ、
はいはい、
あのトーンでフランス人形を写してて、
うんうん、
で血だらけのメアリーって黒地に赤だったと思うんだけど、
あ、
でそれがやっぱそれもどこ探してもネットとか見ても、
うん、
情報すら出てこない。
まあ、駄菓子は本当にちっちゃい会社が短期だけ販売してるし、うん、あとローカル性も高いから、
うん、
東北でだけとかね、下手したら福島県内でだけ展開してすぐ辞めたっていう、まあ、駄菓子とか十分あり得るから、1980年代とか。
そうね、だからなんか、でもやっぱり子供ながらに、うん、この会社センスあるみたいな感じで思ったんだよね。
はいはいはい。
あの、ね、タラタラしてんじゃねえよとか、ああいうパチモン臭い絵の中にいきなり異彩を放ってたの。
パチモンじゃないでしょ、なんで。
だからイラストがパチモンっぽいじゃん、駄菓子って。
いやいや、わかるけど、それはビックリマンの、なんだっけ、ビックリマンの偽物のやつとかをイメージして、よっちゃんかとかは、え？あ、そうそうそう。
ドキドキ学園とかそういうやつでしょ？
よっちゃんかとか別にデザイン的にもナイスデザインじゃん。
え、でもなんかちょっといなたい感じするじゃん、なんか。駄菓子って感じするじゃん。
まあ、でもロシアフォルマリズムとか影響してんじゃないかと思うけどね、よっちゃんかとか。
だからそんな中でその実写の写真だったし、
はいはい、
だね、もう一回見たいんだよね、そのパッケージというか
実写なわけね、
うん、そうだから、あのそれこそ大学生になって生きるようになって、うん、ブラッディメアリーっていうカクテルを知った時に、はい、あ、元ネタこれだったんだと思ったのよ、
はいはい、うん、元ネタはあの歴史上の出来事ですけどね、
メアリー一世の、まあまあまあ、そうだね、はい、うん、はい、だけど、あ、なるほど、これだって思ったんだけどさ、うんうん、そう。っていう。
まあ、だからこれこそ本当に、誰か、
うん、
リスナーの記憶に頼るしかないよね。
そう、だからあの、ほら、詳しい方いたじゃん。あの、前もほら、応援玉を探してくれた人。
いや、あれは、あの、そういうの、それは資料から探してるから。
あ、そうか。
そう、資料に残ってるものは調べられますけど、
うん、
丸尾さんだっけね。まああの、
まあ、
そっち関係の仕事の人なんで、
うん、
まあまあだけど駄菓子に関してはまあ本当に記憶だから、本当交渉と一緒ですからね、
うん、知ってる人がいたら本当にブラッチだらけのメアリー情報をね、それも聞きたいなって前から思ってた。
はい、気長に待ちましょうかね。
はい、
金属さん、40代女性の方ですね。
はい。
初めてメールします。40歳を過ぎた今、自分探しに夢中になっております。ピアノやギターを始めてみたり、ロードバイクを始めてみたり、顔のたるみが気になって美容整形を考えたり、毎日自分自身のことでとても悩み、苦しんでいます。長年続けてきたジムの仕事を辞めて、全く違った分野の仕事をしてみたいという欲求に心をかきたてられます。今後の人生を楽しく充実したものにするにはどうしたらよいでしょうか。ちなみに今3人目を妊娠中です。家のローンの支払いがまだあるので収入がなくなったら困ります。何か目から鱗が落ちるようなアドバイスをください。何なんだよ。
これなんかちょっと、ちょっとでもガチっぽいよね。
ガチ
なん
か、まあ、マタニティブルー的なあれか。
うん。
でも、いよいよ子供出産とね、育児がまずあるじゃないですか。だって。
そうだね。うん、
ちょっとね、まあ、あれだけど、ちょっと落ち着かないと、そんな、ロードバイクを始めたりしてんの？妊娠中に。
まあ、もう慣れた
もんなんだろうけどね、うん、3人目だからね、うんうん。
まあでもやっぱ40代とかってそういうふうに思う時期なんでしょうね、きっとね。
ミドルエイジクライシス。
うん、なんかそういうのってあるのかもしれない、確かにね。
うん。
あんましなかったけど。
いや、あんましなかったね。まあ別に、うん、ちゃんとした40代を迎えてはいないんで。
うん、そうそうそう、そういうことね。まあ、会長なんかこれは思うこと
あるね。これは本当に お便りを送る先を間違えているのでなんで我々がちゃんとしたお悩みに答えるすごくしっかりした人生を生きている人に相談した方がいいと思うんだけどね、
うん、そうね、テレフォン人生相談かな
とかね。だからまあ本当にまあ、かといって別に、うんこをバスの中になすりつけた話とか、まあ、どっちかってそっち側なのかもしんないけど、まあ、それを送られても困るんだけど、ちょうどいいのは来ないね。
でもさ、最近さ、古子さんのテレフォン人生相談も、
はい、
ちょっとやばくなってきてるよね、
加藤
先生とかね。
加藤先生まだやってんの？
やってるし、うん、もうね、決めつけがひどい。
はい、
なんかこの前もちょっと聞いてたら、うん、これ多分前回言ってなかったと思うけど、うん、聞いてたらちょっとさ、こう喫音っぽい方だったのよ。すいませんみたいな感じで、はいはい、もう第一声がそれだったの、
うん、
したらもうね、多分その時点でこの人こういう人だって決めつけなんだよね。
はい。
で、いくら働いてももうちょっと職場の人間関係がどうのこうので、うん、やめてしまうみたいな相談だったんだよね。
うん。
うん、でそれに対して、なんか、この人こういう人だからこうっていう決めつけがすごいあれで、
うん、
で、あなたはね、ご両親非常に不仲だったでしょう、みたいなことを言うんだけど、
うん、
いや、めちゃめちゃ仲良かったです。言い返されて、
はい、
だけど、そう思ってることがダメなんだよね。本当は憎しみ合っていましたみたいな。
はいはい。
みたいなさ。
まあ逆にそこまで行くと面白いけどね。まあ、うん、まあ相談者の人は別にマジで相談してきてからあんまり面白がっちゃいけない。
いや、かわいそうだって、うん、本当に。うん。だからね。で、結果的にガチャ切りしちゃったのかな、その人確か。
ちゃんと、加藤先生から次の、そのメインの相談者の方には移ったの？
移って大原先生だったと思うんだけど、はい、大原先生もやっぱちょっと決めつけがすごいのよ。
うん。うん、
で、うん、なんか、それ、幼児性、みたいな。うん、そういう感じで、結局途中で切っちゃったんだったと思うけど。
で、加藤先生がもうこういう人間は生きている価値がありません。みたいに締めた感じ。
ね、結構最後っぺ的に言うよね、
はい、
それ、
はいはい、
誰からも愛されない人間、それは確実にいます、
はい、
みたいなさ、
はい、
そういう感じの、
はい、
だこれちょっとやばいよな最近って思いながら聞いてますけどね。
かじゃあやっぱ世代交代刷新が必要なのかな。
まあ何でもかんでも、うん、原因を家族に求めすぎ問題ってあるよね。
芸人を家族に。
芸人を
ね、
はいはい、うん。家族とか、うん、あとそういう生育環境っていうの、
うん、
なんかそういうのに求めすぎ問題はすごいあると思うね。うん。うん、だから、ちょうどいい相談できる人のところに今のメールは送るといいかもしれないね。
そうですね。あとこれだけ聞いても、まあなんとも、我々がいい趣味を押し上げてあげて、わ、すごくいい趣味だった。すごくうまくいきましたってなるわけがないのでね。
これこれさんとかに相談するといいんじゃない？
ああ、これこれさんがやっぱりですかね。うん、
なんか最近だから、そのテレフォン人生相談も、ちょっとあまりにもひどくて、逆に疲れちゃうから、うん、最近ね、そのノリで、あの、これこれ切り抜き動画みたいなのすげえ見てるの。
ほうほうほう。
うん、やっぱな、ニューエイジ人生相談的な感じで、
そうなんですか。
結構面白いよね。
あ、そうなんですか。まあまあ、俺にも人生相談は送っていいんだけど、もうちょっと具体的なね、なんか。
そうですね。うん、ね、
夫が不倫しててで、たたりにあって腰が砕けたとか。
まあまあね、今でも今はその3人目を無事にっていうこと
じゃないですかね。そうですよね、それしか言えないし、うんうん、あ、3人目の子はいいからとかはね、とても口が裂けても言えないんで。
ね、そう思います。
はい、はい、そうですね。まあ他にも来てはいるんですが、ちょっとお時間がないですかね。
そうですか。
はい。アフタートーク的なものは大丈夫ですか。
なんだろう、なんかいろいろあるはずなんだよね。本当、広末涼子もそうだし、うん、なんか。忘れるよね、人間って。やっぱりそういうのね。
まあ、なので、まあ、こういうね、お便りで思い出して話そうとしているところがあるんですけど。
うん、なんか映画とか見ました？
映画、まあ、ちょこちょこ見てるけど、まあ、そうね。うん、新幹線大爆破とかはまだ見てないけど。
ああ、僕も見てないんだよね、まだね。
でもまあ、うん、なんかネタバレさせられたんでもういいかなと思って。
え、それってあの過去作とのって話？
あ、違う違う。
あ、違う。あ、じゃあ僕まだそれ知らないんで。
犯人はあの人だって。
あ、やめてやめて。
はい。で、前、この前、霞ヶ関歩いてたんだけど、
はい。
あれは運輸省かな？
うん。
のところにも、しっかり新幹線大爆破のポスターが貼ってあったんで、今協力してるんだろうけどね、
うん、
国土交通省か、国土交通省、
うん、
でもいいのかなって思ったけどね。
うん、でもさ、それやっぱ時代変わったよね。あの、うん、昔の大爆破は、
はい、
あの JR の許可が下りなくて全部ミニチュアで撮ったって、はい、ね、逸話が、
うん、まあ国鉄ですけどね。
うん、あ、そうね、そうね、うん、もう変わったよね。
ねえ、うん、ちゃんとハヤブサはね、うん、動いてるし。
あれは本当にある新幹線なの？
え？
乗らないからさ。
そうですよ。まあだって新カリオンとかは、ね、だってあなたそういうの好きでしょ？新カリオンとか。
好きじゃないよ別に。
あ、そう。あれ、子供が砂利が見るもの全部好きなのかと思った。何でも。
おお。あ、砂利が見るものって言えばさ、
はい、
うん、戦隊もの僕大好きじゃないですか。
はい。なんでシンカリオン見ないよ、そんなもんって言った3秒後に言ってますけど。
いや、今回のやつって見てます？
はい、見てないです。
ゴジュージャーって言って、はいはい、戦隊ものの、まあ、記念作なんだよね。50作品
目。ああ、なるほど。はい。
てか、厳密には49なんだけど、50ってことにしてるんだよね。
うん。
うん、で、なんか、まあ、過去のレッドとかがいっぱい出てくるよっていう感じで、うん、そんなのさ、つまんないわけ絶対ないじゃん。絶対勝てる勝負じゃん、そんなの。
はい。はい。うん、ディケイドみたいな。仮面ライダーディケイドみたいな感じですか。
うん、そう。で、そう思って、うん、僕発売、放送される前から、テガソードっていう、こう、変身の武器。
うん、
これですよね。
はい、あ、手だ、手になって、そうそう、なんかもう完全に、でもサノスの、アベンジャーズのインフィニティガントレットのパクリっぽい。
そう、でもこういうのとかを買ったりとか、はい、あとこれ、戦隊リングって言って、ここについて、リングがね、
はいはい、
で、こう、過去戦隊に変わったりできるんだけど、
完全にインフィニティガントレットのパクリじゃないですか。まあまあ、かなり臆面もなくパクるのがいいところですからね、
そうそうそう、
戦隊ものとか仮面ライダーは。
そうやってこういうのをもう買って事前に準備して盛り上がる準備をしてたのよ。
はいはいはい。
あのね、なんでこうなんのっていうぐらい、
ほう。
ちょっとつまんないんだよね。
ほう。
もうなんか、
うん。
東映ってさ、
うん、
商売下手だよね。
なんですか、うまいじゃないですか。それで、おもちゃガンガン買わせるじゃないですか。
いや、でもさ、だってさ、こんだけいろんな作品作ってきてて、うん、頭のいい人が会社にいて、
うん、
で、記念作ですって言って、うん、むしろ売れようとすんのって簡単な気がするんだよね。
はい。
なんか、全然面白くなくてね、あの、びっくりしてますっていう。
それ世間の評判もそうなんですか？別に
その。あ、そうそう。50じゃって喋ると、
はい、
サジェストで50じゃつまんないって出てくる。
子供たちの受けも悪いんですか？
あんまり、あの、おもちゃは売れてないね。
うん、
あの、今やってる仮面ライダーガブに比べて、ガブは売り切れが結構あるんだけど、50じゃいつまで経ってもこれがもう売ってるし。
はい。それが売り切れないで、手がソードが。
売り切れない。そう、手がソードがね、
うん。
だから、まあ、応援したい気持ちはあるんでずっと見てるんだけど、
うん、
ちょっとショックですね。ヒーローじゃあれだけ面白かったじゃん、だって。
はい。
うん、なんであの感じで、ね、あの感じっていうかさ、あれができてこれができないのかな、みたいなさ。
うんじゃあ、あんまり面白いものは最近見てないってことですね。
あれは仮面ライダーガブはめちゃめちゃ面白いよ。
はあ。
うん。
まあまあ、それはそうなんでしょうけど。
あ、でもあの、サンダーボルツも面白かった。
ああ、はいはいはい。
うん。
ね、見に行かないときでも、東宝シネマのあれも切れちゃうから、5月か6月に見に行かなきゃいけないけど、もう見に行く余裕はないかな。
なんか映画って結局なんだかんだで半日がかりになるやん、いろいろ。うちもね、最近あの歩いて行ける距離にあるようになったんですよ。
はい。
うん。だから、いつでも見れるなと思ってるんだけど、結局あんま行かないもんね、やっぱしね。うん。
まあ、とにかく私は本を終わらせないと、
はい。
何もできない。あとは、五反田階段もあるんだ、そういえば。
あ、今年もやるってこと？
今年もやる。もう、よくわかんないんだけど、もう行っていいと思うんだけど、でももう1ヶ月後だから、うん、6月、8、9とか。
すぐや
ん。うん、でもそれもあるからさ。でも、本間に合うのかな？次の本。
おじゃあ、五反田階段の告知は次のラジオぐらいでちゃんと。は
い、いや、そう、もう、たまに、いや、撮ってる余裕ないんじゃないかな。五段だから終わってからじゃないと、終わってすぐ締め切りだから、はい、
うん、
うん、で他の仕事もたくさん入ってるから、
いいですね、うん、
ですね、一応が五段だ階段、多分もう終わるまでラジオは撮ります。まあでもお便りは送っていただけると助かるんですけど、
はいはい、そうね、
はい、
お便り頼みでいきますか、
はい。なので、6月の6、7か、金土。
うん。
まあ、もう、まあまあ、とはいえミニバージョンなんで、2日しかやらないですけど。
ああ、6月の
6、7。
6、7。
17時、6日が18時開演、7日は17時開演ですね。
おう。あの、その前日、
はい、
任天堂スイッチ2の発売日なんで。
ほう。
僕はマリオカートやってると思いますね。
バッティングしちゃうか、スイッチ2の発売と。わかりました。
はい。そんなですか。
そうですかね。そちら告知は大丈夫ですか、
はい、大丈夫です、
はい。はい。ということでお送りしましたので、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はいはい。